おんと、こう私は書きまして、これ知っとる人いて手あげよ。みんなはいはいはいはいと手あげたんで、一番前におる子供に、どういうことだこの親の恩ちことは、どういうふうにおめえは感じると、こう言うたら、親の恩ならお父っつぁんじゃと、こう言う。つまり恩つじゃわ。これは呆れて物が言えた。親の恩、それは俺のお父っつぁんや。あれは人間の恩つやで。これはまあ本当に驚いたわけで、まあその話が済んでから校長に、校長さん、この学校の子供っては4年生にもなっとりながら、親の恩という字を変えて、これ知っとるものと言ったら手を挙げましたで、当てたら、その親の恩っちゅうのは、それは俺んとこのお父っつぁんじゃ。人間はまるでまあその鶏みたいなもんですな。そういう教育ではダメでしょうって言うて、いろいろ言うたんで。そうすると、母親は面か。そこまで情けないことになったかな。で、お釈迦様がこのお経の中に、親というものは、それはこの夫婦がまあ結婚しなければ子供は生まれない、しかし夫婦が結婚すれば必ず子が生まれるとは限らん、子供のない人はいくらでもあるんです。で、あるこの宮様と名古屋別院で、お忍びで、おいでになった時に、御殿で、ちょうど私が役員をしておりましたので、一緒にこう懐石を、一緒にご飯を会食をしようと、こういうことになる。で、私のすぐこう神のところに、神座のところにその秘殿下が座ってらっしゃる。この宮様はお二人とも健康ですけれども、お子様がないんです。で、こんなことはご無礼な話やけども、まあまあ、こういうご飯食べる場所ですから、失礼かもしらんけれども聞いてみようと思って、そのおひい様に、奥様に、あんた方もうお年ですけれども、だいぶのお年だけれども、お子様がないんですけれども、まあ、今の流行りで制限してらっしゃるんですか、子供を産まんようにしてらっしゃるんですか、たら林番がおかしな顔して、祖父江さんご無礼なこと言っていかん。いや、だけども聞かにはわからんでな。ほら、聞くんじゃからって言ったら、まあ、顔を真っ赤にされて、いいえ、別に制限してないんです、子供が欲しいんですけど、どうやっても恵まれませんので、二人とも何度も精密検査をしてもらう。なぜ子供ができんか、どっか欠陥があるのか、まあ私は分かりませんけれども、なんか頬腫れ風邪をやった、つまりおたふく風邪、あれやった人は子供に恵まれないそうですね。で、そういう、まあ、ことがあるそうです。それから女の方がなんか、具合要素の子供が宿るところが、具合の悪い人がある。それは病気じゃないけれども、なんか奇形しとるというような、まあ、人も子供になかなか恵まれないというんで、それでまあ2人ともこの医者へ行きまして、精密検査をしてます。で、今の医学ではこれはもうお子様ができんならんのだと、けれども今の医学ではわからんと、まあ、こういうことを言われまして、まあ今諦めとるんですけれどもと、こういうお話でした。そうですか。それは今の医学で解決つかんでも、3000年前にお釈迦様は解決をしてらっしゃいますよと。それはどういうことですか。こう言うて膝を乗り抱いて私に話を聞けしようと言われるんで、それはですね、あなたも健康ならば皆様も健康で、お子様に恵まれなければならんということです。ところがこれは一重の因果と申しました。 父親は陰であり母親は縁であって、陰と縁とが和合すれば子供という結果に恵まれる。それは一応の因果です。ところが脳症の縁と申しました。どうか私をこの娑婆へ産んでもらいたい、人間としてこの娑婆へ抱いてもらいたい、そういう縁を借りに来る子がなけりゃ、あんた方いくら健康でも子供さんに恵まれないということは、縁を借りに来る子がいないんです。逆に言うと私どもは貧乏人の子だくさんと言います。母親が9人の子供を生まれたわけ。ほんでまあ明治の時代でありますから、今の人々にそういうわしの兄弟は国ありましたとこう言うと、昔の人間はアホじゃったなもとこう言う。なんでアホやったら産みてえ方でこう産んで、で母親にあんた産みてえで国こう産んだのと聞いたら、わたえだけはね産まんならんし出やだったと。それでまあまたもおわたえまたもおわたえちゅんで、とうとう国おわたえやらしたんですが、その7人目のおわたえが私なんです。だけども考えてみると、今の時代だったら私はこの娑婆へ生は受けられない。明治の時代じゃから7人目でも産んでまえということを考えますと、それは大変苦労をかけたんであり、難儀をかけたんですけれども、しかし私が縁を借りに行くというところが、禅言功徳がもっともっとたくさんに積んであるならば、天皇陛下の手元へでも三井三菱の財産家へでも賞を受けて縁を借りに行けたんでしょう。ところが禅言功徳が積んでない。だから子供で子供で困っとるところへわしもついでに産んでくれと、誰でも借りれる縁じゃから私も借りに行けたんでしょう。それを脳症の縁と、縁を借りに来る子供がいなければ産み通っても産めないんだ、そういうことをお釈迦様はこれを二重の因果と、つまり二親が一重の因果、夫婦が結婚しなければ子供はできるもんじゃない、ところが二親が完全にこの子供が生まれる状態になっていながら、なんで子がないか、それはもう一つの因果があって、縁を借りに来る子供がなけりゃ産み通っても産めないという、これを脳症の縁と、こういうことをお釈迦様お経の中にお説きになってますよと、こう申しましたら、そうでしょうね、今の医学で私ども夫婦が子供に恵まれなければならない、じゃが今の医学では分からん、やっぱり仏様ですねと、まあ、こういうことをおっしゃって、私は聞いてよかったと思う。みんな後から祖父江さんあんな小無礼なことを聞いて怒らせせなんだかって喜ばしたで言ったら、そうかそうかしてで笑ってました。まあ、何事でもそうなんでしょ。そうすれば我々がこの人が家賞を受けるってことは、これはもう容易なことじゃないんでしょ。世界にはこの生き物生物どのくらいの生物がいるか、35万種類という生物がいる。その35万種類の中から人間というこの種類に我々は生まれ変えていただいた。35万分の1として人間に生まれた。本当に夜によられ選びに選ばれた幸せなことだと思うわけです。でそういう人間に生まれがたいのであり、いろいろな条件が揃わなければ人が家賞を受けるということはできない。じゃあその稀の中の稀な人が家、我々が賞を受けまして、そしてここで何を解決するのか、一体一生の間何をするのか、これは私はね、この原神創図が地獄ガキ畜生修羅人間天上、これ六道ですね、この六道の説明を往生要集にこまごまと、まず地獄のありさま、これ地獄と申しましても、まあ、往生要集には八寒地獄のことはあまり書いてないんですけれども、発熱地獄、これはもう熱て熱てどうにもならん、そういう地獄を、まあ、統括地獄、国上地獄、守望地獄、それから 共感地獄、大共感地獄、消滅地獄、大消滅地獄、無間地獄、こういう八大地獄という八つの地獄を説明した。その一つずつの地獄に十六ずつの別所という別の地獄がある。これ136地獄と、こういう数々の地獄の様相をですね、こまごまその説いてらっしゃる。それは一体どういう罪でそういう世界を落ちていくの。こういうと、まず第一番には殺生である。第二番目には中等である。三番目には邪淫である。四番目が妄語、嘘をつく。それから5番目が酒を飲んで人に迷惑をかけたり、人間の常識を外すような行為をしたものが、こういうこの5つのこういう罪悪で次から次へとこの苦しんでいくと。それは細々書いてありますが、昔ですね、宮中で女中方、いわゆる官女たちがこの往生要集の説明を聞いて、あちらでもこちらでもヒーヒーキャーキャーと、まあこわてこわてどうにもならんというんで悲鳴を上げたという有名な話があるんですけれども、本当にこう読んでますとね、なんか本当にゾッとするようなことが書いてある。それはなんでこんなことをお書きになったかったら、オンリー江戸、いつまでもいつまでもこの地獄書き畜生修羅人間天上の六道、こまごま説明して、地獄はこうなんだ、ガキ道はこうなんだ、畜生道はこうだ、人間の世界はこうだ、天上界はこうだ、これいずれもこれ江戸ですわ。全部迷いの世界です。その迷いの世界をいつまでもいつまでもこう流転していて、果てしなく迷うていて何の幸せが。だから人間に生まれたならば、この六道輪廻を離れて無量陽光を迷う心配のない仏になるという、オンリー江戸権無浄土、この恐ろしいその六道のありさまを、まあこまごまお時になりまして、いずれの世界も迷いだ。だ天上界なんて一番結構な世界だとこう言うんですけれども、しかしやはり迷いの世界でありますから、長い長い寿命という盾生まれた以上は必ずこれは死なねばならんという最後が来るわけです。だからまあ天人なんかの天上界の説明を往生要集でこの読んでみますと、大体この娑婆の50年が守王殿という天上界の一日一夜にあたるんだ。非常に時間が長いわけです。娑婆の50年がたった一日一夜で、そういう長い長い時間で500歳という、そういう長い、まあ、寿命が、まあ、得られるのが、まあ、天上界だそうです。ところがですね、だんだんだんだんとやっぱりそれは浮いたかひょうたんで喜び喜び日暮らしをしておってもですね、ちょうど、半ば250歳ちょうど頂点に達し、ところがそれからはもう下り坂なんで、だんだんだんだんとこの今の火宝が尽きてくるんです。頭にこう天人はきれいな花を毎日取り替えて、この頭にさやとるそうですけど、その花がいくら今すぐこう頭にさやってもいよいよ寿命の縮んできたということは、この花がすぐにしぼんでしまう。からこう着とります羽衣がだんだんだんだん汚れてくる。から脇の下から変な匂いがして、今までなかった匂い。そうなるとですね、たくさんなこう天人たちがその自分をいろいろとこの給仕をしたり、いろいろもてなしてくれた。それが一人去り、二人去り、最後にたった一人孤独感。たった一人になっちゃう。いよいよこれは浄明が尽きた。そうすると最高の天上界から今度は最低の地獄へ転落していかねばならんことが分かっとりながらですね、天上界には三宝を検問せず、仏様もおいでませんし、お経様もありません。教えてくださる善知識もない。だから孤独ではあるわ、転落はしていかんならんわ、 まあ寂して寂してですね、もう気違いのごとくに失天抜刀苦しむというのが、まあ天上界だそうです。ほら人間でもね、やはり死ぬ前になるとなんかやっぱこう変な匂いがするそうですが、いっぺんやってみてください。まだ大丈夫ですか。だから変なしぶとくせ、そばでまあ看護しとる人はわからんそうです。ところが初めて御宮にでも行きまして、ふっとこう病室へ入ると異様なこう匂いが感じることがあるそうです。そうなるとこの病人はもうダメだそうです。まあ世の中で一番この収穫花のよう聞くのがカラスなんだ。だからあの人まあ早あかんなと、長らく寝といてるけどいやいやあかんなと、とその周辺にですね、その大きな木があれば木の上、屋根の上に泊まりまして、カラスが嫌な声で鳴くでしょう。あれはカラスの鳴き声ってのは朝でも夜でも鳴きますけど、この間カラスに聞いたんじゃけども朝ね、カッカッカッ、あれやね、みんな友達を誘えましてね、あそこのゴミ捨て場においしいごちそうあるあそこ行こうかや、こっちの方にうめえものがあるが百姓困るか知らんけども、あのうめえスイカがあるで食べに行こうかや、あ友達はあれ誘う声が朝ねえとる、ああいうその声カッカッカッ、このところがね、そういうその病人しぶとくせえ匂いがするようになった、そのおばあさんが寝とる、おじいさんが寝とる、その周辺へ来て泣く時の声はそんな声じゃない、あーあーあああれはね、なんで泣くだろう。だからね、昔はね、なぶち弔いなんちゅうものはなかったですよ、私の子供の時分。田んぼのど真ん中にこう3枚ちましてね、火葬場があったわけです。で、その火葬場までずっと行列をしてきましてね、そこでお葬式があったわけです。で、そのお葬式が済みますと、まあこの棺桶を大きなどんわらといいまして、大きなまあそのわらをこう束ねましたやつが4つあるわけですね、私の田舎では。まあ地方では違うかもしれませんが、それでこの枕木といいましてね、そのうちの何かをその1本を太い木を切るんです。でそれを適当にこう切りまして、そしてこの穴がこうあります、穴のところへ差し渡って、そこをこの死骸の枕にするわけ、枕木。その下にですね、茂屋の下に2つの大きなこの藁をこう、置きまして、その上に棺桶を置いて、また上に2つ大きな藁を束ねたやつを乗せまして、で下から火をつける。でいよいよ、親戚縁者が全部この藁の束に火をつけまして、それで下へこう入れる、それがいよいよこの茂屋を焼くという。でそこでまあ、一晩中かかりまして、この、まあ、火葬をしてくださる人があるんです、決まっとるんです。でそうして明くる日が起こすわけです。ところがその、お葬式の時にですね、いろんなものをこう据えるわけなんですけども、一番この据えるのが野団子を打ちました。団子をですねこう串に据えて、こう三角3本をこう立てまして、一番上に大きいやつをちょっと据えて、それからずっと3本足を立て、それにみんな団子がずっとこの据えたるわけ。これが食べてでカラス鳴くんですよ。同情して鳴くんじゃないんですよ。はいおばばさしねえの団子食べれるっていうのが、あーあーじゃあそうですわ。ところがこの頃カラス鳴かんねえ。なんでやったら、なまな外でその葬式やるわけでね、うちの中でやりまして、そしてまあいろんなものをみんな棺桶入れて、そのまま火葬部屋も出てもやえちゃうから、の団子食べれんからねえてもつまらんから鳴かんようになった。おばあさんなんか死んでもそうみんな泣きませんよ。まあカラスや泣かんようなばばさんが死んだとて、 息子も嫁さんもそう泣けせん。あれ泣くのは棺桶釣り出す時だけじゃ。まあ最後のお別れだっちゅうてね。そしてまあその蓋取ってそこらの花をみんなちぎってはそのおばあさんの袋へずっとこう入れ、そうすると嫁さんがどこにしまったったか、ああいい声でね、おばあちゃんええとこ行けよああいういい声があるなら平日聞かせやいい。死んで待ってからええとこ行って、何がいけるもんじゃ。寄ってたかってこれから火葬場へ連れてくるじゃねえ。そんな死んで待ってからええとこへ行け。けどもあの死んだ時の顔ってのはどんなおばあでも面にこい顔しとっても死ぬとかわいい顔になる。だそれを見ると嫁さんがこんなかわいい顔して出るおばあさんに一口言うと、俺が百口ぐらいポンポンポンポン言うたが申し訳なかったなあと思うから、おばあちゃんええとこ行きゃよちてうー泣くわ。このそばのみんな、まあこの親戚縁者縁者方がそこにおって連鎖反応を超えてみんな一緒にまあそんでしまいじゃん。ほんで火葬場へ行って2時間もたたんうちにお骨になって戻って、ところが3日のタイヤじゃ何かの引き上げじゃ法要が済むともうみんなへお膳が出るが、親の葬式から全部生臭やもん。なんでああいうものを出さんならんかなと、せめて49日の間注意と言うて、うにあらず無にあらず、まだその人の行き先が決まらんと言うんだそうですが、だから7日目に閻魔様の、家来がその人の罪状を調べるそうです。で49日、77日の最後の日に閻魔さん自らこう調べさせた。そこで50日が気明けと言いまして、その人がいよいよ行くとこが決まるんだそうです。でそこに例外が2つあるてね。1つは極重の悪人は息引き取るなり図下即上真っ逆さまに地獄行事、極重の悪人。それから平成に症状受に従した者、新人欠場し御助けに預かった者は命が終わるなり息が切れるなり苦心秘境即生裁縫。ああ遠野しなしたてみんなね、取る時はお浄土へもやっと、こういう2つの例外はあるけれども、普通の者は49日まで7日目にこの閻魔様の家来がその人の罪状を調べる、最後に閻魔様が調べる、でその人の行き先が決まる。地元はね、閻魔様怖い人のようにみんな思いますけれども、閻魔様仏様なんです。なぜ罪状を調べさっしゃるか、因果の法則というて、地獄の種をまいた者は自分で地獄をこしらえるんですから。悪いことばっかりやってきた我々でも一生のうちに何かええことやってないか、何か善言が積んでないか、それをまあ克明に調べさせる。一つでもええことがあればもう一遍シャバへ送り返え、もう一遍仏法を聞き直さして、願わくば阿弥陀様の往生と、どうぞ往生させてやりたい、そういうお心でその罪人の罪状をお調べになる。だから善言というもの、功徳というものは浄土真宗では何もこういう善言積んで仏になる、こういう功徳を積んでということはありませんけれども、やっぱりこう新人欠場し御助けに預かったものであるならば、今日から地獄行きの生活から浄土向きの生活へと、日常生活つまり5年相続の日暮らし、念仏者という自覚を持って少なくとも浄土を願う私が、毎日日にちが地獄向きの罪をこしらげながらも罪とも感じず、業をこしらえながらも業とも思わずに、へいちゃらで地獄へ足運んどる人とは今日から違わなければならん。そこにやはりお慈悲を喜ぶと同時に、人間の目はごまかすことができても仏はごまかせない。 それがこのだんだんだんだん末代になりますと、そういう考えがなくなってきた。だから父母の恩なんちごと、俺は何も産んでくれと頼めせんやつを親が勝手に産み上がって高校生なんてびゃしゃらくせえ、へいちゃらでいう人間が増えてきたわけです。それがやはり公職なんです。だから親のご恩も喜ばない、何天皇陛下あんなものはおらんほうがええぞ、あんな東京のど真ん中にあんな大きな大きな敷地を構えやがる、何もやらずにあの 天候は遊んどるがよと共産党や社会党の連中言います。天皇陛下をそのけなるがったりへねしがったりするならば、天皇陛下の手元へ生まれていけるだけの善言を積みなせ、そうすれば生まれていけるでしょう。あの方は善言功徳を積んでああいう世界においでる、我々は善言功徳が積んでないからそういう結構な生活ができない、そういう人の出世を妬んだり人の幸せを恨んだりするなんてことは我が身知らずということだということを言いますと、なごというたとてって言いますけれども、やはりこれは考えないかんことな、それがまあ公職の世ですから親のご恩すらは思わない。したがって子供は可愛いというけれども、将来子供をどういうこの子供にしていこうかというところに情けない教育しかできない。ただ A 学校 A 就職、もう幼稚園に流行る時から子供の将来の学校のことを考え幸せを考えるけども、私はねその人その人のやはり天分というものがありもって生まれたその人の個性というものがありますから、その個性を引き伸ばえてやるというのが本当の教育でないかと。勉強せえ勉強せえって親ができんやつが子供にだけ勉強せえたって、子供できなんだらわしゃ子供の前に親両手ついて謝らないかんと思う。7割まで遺伝だもの、あとの3割が教育だもん。だから子供ができなんだら子供の前に、こんなでけんお前を産んだ俺らが悪かった堪忍してくれよと謝るぐらいの態度を親は持たないかんと思う。だから勉強せえ勉強せえ言うて子供が勉強しるなら、テープに吹っ込んどいて朝から晩まで勉強せえ勉強せえ勉強せえ勉強せえ子供がやる気にならな何にもならん。あんまり言われんでうるせえで自分の部屋へ入って勉強しとるように見るが漫画ばっか読んど。だからねそういうことを考えたら、まずお互いが一座のご縁にも合わせていただける幸せは、父母の恩、私の親両親が誠に尊い人であったと。つまり尊者徳者を教育する人はいくらでもあるが、往生の一大事、これが解決つかなんだら、茶葉へ生まれた幸せはないぞよと教えられたおかげで今日手足が運んでくる。どう考えたってこれは尊い親だ。あんた方のご両親は素晴らしいお父さんお母さんだった。だから今日もいっぺんうちへお帰りになりましたら、お内仏の前に座ってご両親のお位牌に向かって、どこにおいでるかは知りませんが、なかなか一座のご縁にも手足の運べるやっちゃない。それがあんた方のおかげで私はこうして仏法を聞かせていただき、人間の一番大事な要件は今度こそ迷いを離れる道を明らかに聴聞をする、それをやらせていただくようになったのは二親のおかげさまだいうことの感謝の意を表していただく、大切なことじゃないかと思うんです。それからまあ今の陛下の恩と言いますがね、やっぱり陛下だってね毎日お忙しいそうですよ。あれ遊んでござれせん。とにかくまあその外国から偉い人がおいでれば会わんならんし、食べてもねごっつを食べんならんし、まあおそらく天皇陛下でも毎日ごっつをねって待ってござんじゃろうと思う。まあ皆さん一つ出役でももう出たらどう。ほら考えてみなせ、毎日日にちいろいろごちそう出されたとて、 まあ昔の話じゃねえけれども、あのサンマをね、 目玉の中へ尻尾をぐっとねじ込んでね、そしてこの藁で真っ黒けにやったやつが殿様こんな目もねえちました。ほんでサンマは目黒に限るちゅう落語があるでしょ。お城へ帰ってきてからサンマがうめえ、ほんでサンマを出せちゅうした。そしたらまあみんながこの骨が喉へ刺さってはいかって、一本一本骨を抜いて、そして団子みたいにして蒸して、そして殿様に出会ったらちょっともうまねえ、俺はあの目黒へ馬に乗って遠乗りをして、あそこであの食べたサンマくらいうまいサンマはなかった、だからサンマは目黒に限るというまあ落語がありますようにね。天皇陛下でも毎日毎日ごっつおばが食べて終わったら、なおなまあ麦飯が食べてとろろが食べて言わせじゃると思う。だけども1年間にね1万なんぼの藩をさんだらんそうです。それもいっぺんめぐらばんって何も見ずに押すわけにいかんで、やっぱり一応は読んでみないか、そしてこれならええって言うて藩をさした。ほらもう大仕事、ほんでまああちらへもいかんならんが、こちらへもいかんならんがちゅうんで、天皇陛下大変なことだからわしは並んでよかったなと思ってとても務まらんわそれは。だからご門跡様に並んでよかったなとわし言うたら、てめえみたいなのは何がご門跡さんになれる、そらなれんから言うんじゃねえ、なったらとても務まらんちゅうこと。ほなもう1時間でも2時間でもあの夫にしてらっしゃった時むずっともさしたらんで、こんなことはわしゃできんもん、あっちへこうやったりこっちへこうやったりご門跡様に並んでよかったな思っております。だからそういうお互いがね、まあ、考えてみないかんことが、今双子屋の恩とか国王の恩とか、あるいはねこの主上の恩ちゅうてね、あんた方生えとる靴が、あるいはカナダの牧場で飼われていた牛の皮が使ったるかもしれませんよ、締めてらっしゃるバンドが、これがオーストラリアで飼われていた牛の皮が使ったのかもしれない。そしゃシャバジュ生きとし生ける全てのものから何かかにかの恩恵を被っとるということが主上の恩ということです。それから仏法僧の恩、天上界では仏様もおいでんが、お経様もないが教えてくださる善知識もないでしょう。それはだんだんだんだん転落していくこと決まって、自分で分かるんだけれども法を求めることができない、自分の御性の一大事を解決することができない、そんな世界は望む世界じゃありません。この六道の中で人間に生まれた人間の世界こそ、凡夫が仏になる道が開かれている世界なんだ、どの世界にもありません。だからたまたま人間に生まれたということはこの上もないありがたいことでありますが、しかしここで安心安堵の身となるということは容易なことではありますまいけれども、しかしこれが人外へ賞を受けた一番大切な要件であれば、これを解決してこそ人間に生まれてよかったの喜びもありますが、これが解決つかなければ犬でも猫でもよかったということではないだろうか。安心のできるまで命を懸けようじゃないですか。それが私は門房の姿勢だと思う。そういうことでなかったらね、べんべんとただ目やらしていただいて50年参った30年参ったと言うても、暇ざや損とお世話せん損なにもならん、それじゃダメなんで、安心安堵の身となるまでは後へはしてんと、というのが今日弔問させていただく弔問の姿勢だと思います。だからそういうことにつきまして、なかなか信ぜられないというてもですね、これは信ぜられないということは法そのものが難信ではなくて、我々の五濁なるがゆえに難信なんです。だから我々の心の中にやはりこういう汚れがある、こういう濁りがある、それをだんだんと取ってですね、そしてここに如来の仰せが仰せのままに我が心に受けられる体制を整えるということが安心安堵の一番大事な近道でもあり、 これがなかったならばいつまで弔問してもダメだということをですね、まあいろいろ聞いていただいて、そういうことになっていこうということに一つ努力をしていただくということでありますが、ちょっと休憩をして、2番目が賢俗と申します。賢俗というのは、まあ、おのおの自分自分の意見というものがあります。だからその自分の意見をお互いがこう主張すると、けれども自分の意見を主張してもですね、他人の意見もやはり素直にこう受け込むという、そういうことが大事なんですけれども、まあだんだん世が末になりますと人の意見は全然聞かない、ただ自分の意見だけを主張する、そういうのがこれ賢俗ということです。だからその国会なんかでも、まあ自民党の意見も聞き、社会党の意見も聞き、まあ与党であろうと野党であろうと、国民がみんなこう幸せになる、世の中が良くなるような相談をして、そしてこの政治をやってもらうということが大事なんでありまして、これは何もですね、ただ数が多いから数が少ないからということじゃなくて、やはりいくら数が少なくとも少数意見も慎重に聞いて、いいところを取り悪いところは否定していくという、そういうことが大事だということは、あの明治陛下がですね、万機公論に決すべし、万機公論に決せよということは、その時分にはまだこの一般の選挙権というものはなかったわけですけれども、この明治陛下のおっしゃった万機公論に決すべしという、みんなの意見を持ち寄って国が栄えるよう、みんなが楽な日暮らしができるような政治をやれよということをおっしゃっといてくださった。それがやがて、まあ、日本が戦争に負け、マッカーサーが参りまして、どんな人にも20歳以上の人は選挙権ができたと。こういうことはマッカーサーのおかげじゃないんですよ。やっぱり明治陛下が万機公論に決すべし、みんな自分自分の意見を持ち寄って、そして国が豊かになり、みんなが安心して暮らせる世の中にしていけよと、こういうお言葉が一番のもとになって、このどんな人にもこの選挙権ができたということであれば、その代表者が議員ですから、そういう人々が国民のことを思い、お互いにいい政治をやってもらわにはいかんということですが、なかなかどうもそのそういう自覚がないらしいんで、選挙に出る選挙の自分には、まあその誰にでもへいこらへいこら頭下げ、立っとる電信柱にせ頭下げ、当選すれば知らん顔。だから頼む、その選挙に出る時にはそのエベス顔ちゅうてニコニコ笑って、どうかどうかって心の中ではこんなばばさに頭下げにならんかと思っとっても、ニコニコ顔でどうかどうかちゅうて土下座までして頼む。ところが当選してみるというと、もう知らん顔でエンマ顔、あとは尻くえ観音ちゅうて、そういうようなことじゃねえ、やっぱダメなんですが、まあ私どもが本当にこの人間に生まれまして、そしてやはり他人の意見も聞かないかんが、自分の意見も述べて、そしてそこでうまくこの世の中がやっていけるよう、今日一日の日が遅れるようにしていかなきゃなりませんけども、やはり末代になると自分の意見だけを主張する、他人の意見を用いる、そういうのが賢俗なんです。思想がみんな違っている、思想をみんな主張する、ほんで他の意見を聞かない、で自分の思っとることだけが正しいいうふうな考え方が賢俗で、やはり私はね、このお釈迦様がおっしゃったことには間違いのないことであり、それをそのまんま伝えてくださった御開山様の教えってものは本当にこれは正しいと思います。だから、このお話を聞くのはですね、わしの知恵で聞いとるや、いつまで聞いても安心はできないんです。だから仏法を聴聞する態度というものはね、分かっても分からんでもただ一人私に声かけてくださるのは、もう法界外どこ訪ねて歩いても 阿弥陀様しかないってことは仏様山ほどありますけれども、私を助けをために仏になってくださったのは阿弥陀様しかない。そういうことを言うと変な具合に聞こえるかもしれませんけれども、それはずっと考えてごらん。三世豪者の諸仏方は我々を縁なき衆生だ、もうとても俺の力で及ばんということは、我々を救うがために仏にならしちゃったんじゃないんだもん。自分が迷いを離れるがために五十二段の段階を登って仏様におなりになれば大慈悲といいまして、凡夫と違った心が出てくる。凡夫は自己中心です。一番可愛いのが自分です。だからいざとなれば親も捨てるが子も捨てると、そういう浅ましさがこう現れてくる。もう最近にはもうそれがもう露骨にこう現れてくる、そういうまあ末法俗乱の世であり、だから仏様方は我々にですね、このええことやれ悪いことやれ、つまり地獄の種をやめよう、仏になる道は歩けとおっしゃってもね、どうにも我々ならんのですわ。だからかねがねいつも私は言いますように、地獄の種と知りながらやめないのかやまらんのですか。やめることをやめんちゅうならお着ですよ。仏になろうというような願いを超えた者が地獄の種と承知はしているけれども、それをやめんというならばお着です。ところがどんだけ力んでみても、どんだけ気張ってみても、悲しいかなや、私は地獄の種と知りながらやめることができない。それが長い流転の中に、闇から闇、苦しみから苦しみへ流転してまいりました。生そのものが全部悪生です。だからまあ昼からまたお話をせんならんと思いますけれども、そういう私を見るに見かねて不穏実情の仏が法蔵を引くという、そういう我々と同じようなこの凡夫の姿にこのおなりになって、我々の本当の心が知りたい、本当の叫びが聞きたいというので、五光という無限の時間、衆生と共に苦言を受けつつ常に衆生の声を聞きた。それからこの四十八の願いを立てて一願一願成就なさる調査要項のご苦労、 大無量寿経を読みますとどこ読んでも涙が出る。それは忍受不家の大事と言いました。どんな辛かろうが、どんな苦しかろうが、私が苦しめば苦しむほど、やがてあの衆生がお浄土でにっこり笑う顔を見ることができれば、我が身が辛けりゃ辛いほどあれの幸せが近づきつつあると、喜び喜びのご苦労を一年一節なも症状ならざることな、真実ならざることはなし、これを症状の行となす。まあ皆さんが釈迦のことはようわかるんですけどね、この阿弥陀様のお心がなかなかわからん。まあ、私はこの間うち、読んどりまして、まあ、テープに含んでまったのを聞いとるんですけど、大石由良之助がですね、あの殿の仇を報するまでにはどのように心の中には苦しみ悩んだかわからんということ、涙がこぼれんす。なんでやったら、ちょうどまあ敵を欺くために一力茶屋というところで毎日毎日酒飲んだり芸者あげたりして、そしてまあ遊んどったんでしょ。それは油断をさせるため。いや、由良之助ばっかじゃねえ、他のこの四十七人の人々全部が一色の難儀をしとるわけです。その中では悲しいこともつらいこともあってもですね、大事の前の生死者というんで、まあ苦しみ悩みながら何とか目的達するためにというんでみんな苦労したんですが、ちょうどこの大石由良之助がいつも一力茶屋というところでこれ遊んだんですけれども、方向を変えて今度は一つ嵐山の料亭で遊ぼうち。で嵐山の料亭で酔っ払っちゃって、ちょっとまああんまり酔ったもんですから涼しい風に当たろうと思って、そして嵐山の景色をこう眺めとった。そこへ若い浪人が来まして、「ああ由良之助殿、 主君の仇を報するために、敵を欺くためにあなたは毎日こうやって休んでらっしゃるんだろうと、言われましたら、大石が、いやいや、私はそんな敵討ちなんてな、そんなバカなことを考えたことはないってことは、我がお殿様はあの松の廊下で認証するというような、刀を抜くというようなことをしたならば、お家は断絶であり、そこにおる たくさんな、家来たちが路頭に迷うことをちょこっとお考えになったならば、こらえられんこともこらえてくださったであろうのに、短気なお殿様はあの抜いていかん刀を抜いて、そしてあの吉良上野介に、その向かわれた。それがためにお家は断絶、みんなが苦労しておる。そんなお殿様のためになんで敵討ちやらんなら、なバカな野暮なことを言いなさるな。でまあ料亭へこう連れて行きました。